あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
大阪すごいね疑問系です
いやすごいね、本当にね。いや、ていうか多分あれは大阪だけじゃなく全国で起こりうる話じゃないんですか。
うん、もう戦々恐々としてますよ
ね。え
ねえ、もう他人事ではないですもんね。
いやね、本当にね、ま、今回のやつは特に日本人に広がりやすいやつなんでしょ、
うんうんうん、
って言われてますよね。
ね、
だからやばいよね、本当にね。
うん、
ワクチンもなんか遅いっていうし。
そうですね、
いや、まあ、
なかなかみたい
ね。なんかやっぱり全てのタイミングが良くなかったんじゃないの、こう今回のことに関しては。その政府のドタバタもあるわけだしさ、その、うん、ちょうどね、あのコロナが始まったタイミングでその安倍さんが辞めたっていうのももちろん、ね、あったわけだし、
うんうん、
それはね、病気であれば仕方がないと思うから。ただそのいい気持ちで迎えられるわけではないよね、それはやっぱりね、
うん、
この大事な時にみたいなところはやっぱりあるわけだし、
うん、
でもいろんなことがね、じゃあどこがやったらうまくいったのかなんて、そんなものは後から言ったって仕方がないことだからね、はっきり言ってね、うん、そういうのは全部が終わった後にもう一度検証すればいいことではあるとは思うんですけど、でもまあ現在進行形ですからね、
うん、思った以上に続くっていうか、
ね、結局ねこれはね、社会主義的な感じで規制しない限り無理なんだよね。結局民主国家ってさ、
でも民主国家でもそういう国ちゃんとよそでも規制結構厳しくしてるじゃないですか。
でも日本人ってそれうまくいくと思います？
日本人はそのロックダウンっていうのが難しいからこの結果
になったわけでしょ、
う
ん、結局
そう、
その日本人が そういうのを受け入れられるのか、そのまあ保証をどうできるのかっていう問題もあったと思うんだけれども、
そうね、
まあ、そこは結局国の問題だとは思うんだよね、結局ね、きちんと保証を出して、でとにかく1ヶ月ロックダウンしますっていうことができればもうちょっと変わったかもしれないけど、2週間おきぐらいにいいかな、いいかなみたいなことをやっちゃった結果がこの状況なわけでしょ。でも待てるかみんなっていうところもあるわけだよね、結局ね。そう、結局国民そのものがじゃあ待てたかっていう怖さもあるわけじゃないですか、
うん、
その結果今大丈夫ですよっていう国ももちろんあるわけだよね、
ね、
早くワクチンも打てて。
そうね、
でもいいところばっかりの話しても仕方ないじゃん現実的に日本はこんな状況になってるわけだからさ、
うん、そうね、
そう、
今がいい国もその前がかなりねロックダウンで大変、ね、すごく大変な思いをみんなした後で
今はやっとって言ってるわけでしょ、結局 ね。でもロックダウン中は多分みんなすごいひどい目に遭ってるわけじゃない、はっきり言ってさ。
そう、なんか我々の方が全然のほほんと
暮らしてるわけじゃない、生活してるわけじゃん、
う
ん、だってロックダウン中ってほとんどで家からすらも出れないような状況下に至ってたわけでしょ、うん、彼らはさ、
う
ん、
そう、
それを日本人ができるかって言ったら無理だと思うよ今の日本人は、
うん、
戦時中だったら違うかもしれないけど今の日本人には無理だと思うよ、
うん
う
ん、そうね、
民主主義だっていうことが前提となっている今の日本人に無理だと思いますよ本当に、
うん、
だからそれをうまくやりながらコントロールするっていうのはまあ誰がやっても無理だったんじゃないのかなと思うけどね結局はね、
うん、
ただそのタイミングはやっぱり下手くそでしたよね、
うん、
2週間でいいわけないじゃんっていうのは我々ですら思ってた通りの結果が出たわけでしょ。
そうね、
うん、
大人の都合かない
ややっぱまあいろんなところからいろんな声はあると思うんで、
うんうん、
だから 総合するとそうせざるを得なかったっていうところじゃないですか。で結果的にこうなっちゃったみたいな、
うん、
でまあそのねウイルス自体の進化っていうの、
うん、
についていけなかったわけですよね結局ね、
うん、
で最初はもともとその日本人にはかかりにくいタイプのウイルスだったから、うん、日本人は強いって言われていたものが今は日本人にすごく広がりやすいタイプのウイルスが流行ってるわけでしょ、
うん、
それが結果的に大阪の現象になってるわけですよね、
うん、
でも大阪であれだけ起こってるっていうことは全国に広まる可能性が高いわけだよね。どう考えたってさって、うち長崎だってもうすっごい県外ナンバーの車いますからね、うん、普通に、まあ、観光地だからね、うん、一応ね、
うん、
だからそれ見たら今後何が起こっていくのかっていうのはもう見えてるわけじゃないですか。だって福岡だってすごいわけで、うん、でその福岡がナンバーの車はいっぱいいるわけだから、
うん、
じゃあいずれ起きるよね近いうちね、うん、
そうね、
そうで彼らが全部ねそのチェックもう関所みたいなことをせざるを得ないんだと思うんだよ本当はね、
うん、
でもそれは人権侵害に当たるわけでしょ結局。
そうね、
だから民主主義は難しいね。そういうこういう時に弱いんだなっていうのを思いますよ。
まあ、民主主義もありますし、やっぱりこう法律的に日本はそこが民主主義の国だって、他いろいろできてるところができてるんで、
でも
やっぱ日本の法律だっていうところですよね。
いけるわけじゃないでしょうけど ね、 そうね、そうそう、だからこういう時ぐらいはその野党も与党もとにかくまとまって一緒に何とかしようっていう形になってほしいなと思いますよ。全てを反対するだけが全てじゃないと思うし、その全てをいいということが正しいわけでもないと思うし、
うん、
そうだってたくさんの人が多分この後も死んでいくと思うんだ、
うん
うん、下手したらね我々だって分かんないわけじゃないですか、
うん、
コロナが原因で番組が終わるかもしれないわけですよ。それはないとは言えないんだもんね本当にね、
う
ん、
そう
そう、だってもう病院入れないレベルになりつつあるわけでしょ、
うん、
入院できない状況下に、
そうですね、
その地域によってはね、
うん、
だから分かんないわけですよ。
また人もね、まだまだこれからゴールデンウィークもあるから、きっとね、みんな自粛はしてても、それでもこうどうしても必要で移動とかそういうのもあって、
うん、
ね、またこれからどうなるかっていう感じもあります。
怖いね本当にね、
う
ん、
そうですね、
まあ、なかなかね身近な人がそういう風病かかったりとか、うん、亡くなったりとかしない限り、うん、大丈夫かなってやっぱ思ってしまうっていうのもやっぱり人心かなって思いはするんですけれども、
うん、
ちょっとねこのまま行くと本当にどうなるんだろうなっていう、ちょっと来年が全く見えないような恐怖心は感じてますよね。
うん、
うん、はい
はい、ということでいいですね、
はい、
それではホットキャストスタートです。
まあ暗い話ばっかりしても仕方ないんで
今クムさんのほら真剣な話を私うんうんって聞いてたら、
はい、
ずっと私の目の前を蚊が飛んで蚊が飛んで蚊が飛んでなんかね最近毎日1匹倒してるんですけど、
はい、
また次の日1匹出てくるんですけど、
はいはい、
はい、もうそんな季節になりました。
っていうか蚊は今ね年中いますからね、
うん、そうね、うん、気温が温暖化でね、
そうなんですよ、ただ蚊も例えば犬にフィラリアを移すかっていうのは、
うん、
そろそろだとかいうね、
うーん、
ちゃんと季節があるんですよやっぱり、
うんうん、
移す、まあうちほら犬飼ってるからね、だからフィラリアの薬をちゃんと、まあ、血液検査を受けた上でフィラリアの薬を用意するんですけれども、まあ、そのタイミングっていうのが、まあ、そろそろ始まるよっていう感じなんですよ。血液検査を今月受けて、うん、来月ぐらいかなみたいな、そういう感じでね、うん、
シーズンがあるんですね。
あるんです、あるんです。だから12月にいる蚊はそのものは持っ ってないのかな、確かな12月、うんうん、1月ぐらいは持ってないんですよ、フィラリアの可能性はないっていう、噛まれてもね、
まあそれでも川蚊だから、
そうそうそう、
川蚊だから
まあ殺しやすいよね、もうね、とりあえず今いるハエとか蚊とかはね、ガンガン殺せるので私は言ってますけど、
でも本当どこから入るのかなって思うんですけどね、でもうちはあの建物の構造上一箇所の換気扇の方から、
はい、ああうちはもう
入れるんですよ、
窓を開けていれば猫が破った後あたりから入ってくるんで、うん、今日はミツバチを見つけたので、あのミツバチは逃がしてあげましたけどね、
うん、はい、いや3月あの4月5月ぐらいになるとそのぐらいかな、ミツバチがその換気扇から部屋の中に入ってくるんですよ、はい、でいろいろ塞いで塞げるところは塞いだりもするんですけど、はいはい、もうとりあえずミツバチがあの窓の周辺をこう飛んでるの見かけたら、はいはいはい、あの
カーテンでね、
発火水とか
を、そうそう、カーテンでこう押さえながらね外に出してあげてますよ私は、
うん、
うん、だってほら、もうちょっと蜂を、あの蜂、まあミツバチはね可愛いもんですけど、うん、
めっちゃ可愛いからね、そうそうそう、ですけど、あとベランダにもほらあのアシナガバチとか来るともうそれは勘弁みたいな感じで、
はい、アシナガはね、うん、ちょっとアシナガとかクマンバチはやばいですよね、うん、本当ね、
ねー、いや、子供の頃、母が足長が来たらいつもバスマット持って、なんか立ち向かって行ってたんですけど。
いやいや、まあ危ないから、本当にできれば倒しといた方が。で、足長の巣が家のね、
ま
あ、庭とかに
あるちっちゃいやつが、ね、
あるんですよ。まああるっていうか、うん、まあ結構できるんですよね、結構ね。でも、ね、がっつりでかくなる前に潰れたりとか、勝手にするのを見てると、あれは何が起きてるんだろうなって思うことはありますね。
うん
うん、
でもあの巣がさ、
うん、
あのあ蜂がいなくなったって思ってもあの卵とかあったりして翌年生まれたりするからさ、あれ処分した方がいいって、
なん
か子供の頃に親がせっせと、
いや、まあ、片付けてましたけど、大体切ってあの捨ててますけどね、燃やしてますけどね、
うん、はい、ね、まあそんな、
はい、
ね、虫も活動的になる季節ですが、
ね、
私たちもね、本当活動的になりたいのにこの状況っていうので、
うちは
ちょっともどかしいですが、
うちはね、そう、最近買ったものを教えましょうか、う
ん、はい、
掃除をね、葉っぱが落ちる季節じゃん、
うんうん、
またね、春って意外と葉っぱが落ちる季節ですよね、
そうね、
あ、衣替えの季節みたいな感じで、うん、
あと花が咲いた後あの木とかがあの、
そうです、
なんだろう、花柄っていうのかな、
交換、
ね、交
換的に落ちますよね、
うん、
まあ、そのせいでね、また大変なことが起きてるわけですよ、うちでは我が家では、はいはい、まあ、想像つくでしょう、もうこの時点で想像つくと思うんですよ、大体、うん、もうね、分かっ、うち、うん、私の環境を分かってる人は、こうね、あ、夕方になると外に出て掃除をし始める老人がいるわけですよ、
うん、なるほど、
はい、で翌日には足が痛いだの腰が痛いだのって大騒ぎするわけですよ、
うん、
で、いやそれはしちゃダメでしょっていう話をするわけですが、そんなのは聞いてもくれないし、聞いてくれても3日後には忘れてるわけですよね、
なるほど、ね、
でどうしたらいいのかって言ったら、帰ってくる前に掃除するしかないわけ、
はい、クムさんが掃除する、
そうそうそうね、夕方はね、うん、私めっちゃ忙しいんですよ、主婦だから、うん、はい、うん、だからそのタイミングにもう一個作業が増えたわけです、
なるほど、
殺すぞっていうぐらいな感じで本当に全部切り倒すぞお前らみたいなぐらいの勢いなんですけど、
うん、
本当にねどうしようもない、ででも私はね一つ学んでいたんですよ実は、
うん、
前大きな木を4本ぐらい切り倒したのね、切り倒してもらったんですよ業者にね、業者っていうか近くのおじさんにね、近くのおじさんって言い方も言ったけど、うん、
何者
まあ、何者かは私も知らない、私も知らないけれども、うん、木も切ってくれるおじさんがいるんですよ、謎の、うん、はい、でその謎のおじさんにお願いして、木を切ってもらったんです、4本ほど、
うん、
で、ご近所迷惑にならないようにならないようにって大騒ぎしてたので、ばあさんがね、 で、それで、うん、じゃあもう切るしかねえじゃねえかって言って、切ってもらったんですよ、逆に根元から。
ええ。
で、それが数年前だったんですけれども、で、その後もいろんなものを家の中でね、こう使う、こうね、ね、うん、道具を買ってたんですよ。うん、庭をね、自分が楽しながら病、倒れないように、こうやるための、こう、うん、なんていう、グラインダーみたいなやつとかさ、
うん、
はいはい、すごく切れるハサミとかさ、いろんなものとか、いろんなものを買って、なんとか乗り越えてきたんですけれども、
うん、
こう、葉っぱをね、集めると。
うん、
葉っぱって、結構風で飛ぶじゃないですか。
うん、
だから、朝取っても、昼取っても、夕方にはまた落ちてるんだよ。今の時期は。
まあ、しょうがないっちゃしょうがないけど、
ね。そう。だってしょうがないんだよ。だってね、落ちるものなんだから、うん、枯れてる、
ね。自然の営みだからね。そう。
しかも風が強いところだからね。
うん、
で、どうしようと思って。だから、昼にやれるのが一番私としてはタイミング的にはいいんだけれども、
うん、
昼にやったって夕方落ちてるから、そしたらまたやるわけですよ、ばあさんは。
うんうん、
だから、それを止めるためには帰ってくる寸前に終わらせなきゃいけない。
難しい、
ね。そう、帰ってくる寸前にお湯がたけね沸いてないといけないのと、うん、同じようにこう、うん、帰ってくる寸前に葉っぱも取ってなきゃいけないんですよ。
うん、
大変そうでしょ。
もう視界に入らないようになんかシートって目隠ししときたいんですね。 ね、
だから一番いいのは全部切り倒すことなんですけどね、本当にね。でも、
で、何買ったんです？
マキタのブロワー、
うん、あ、やっぱブロワーなんだ、うん、いや吹き飛ばすのかなとか思って、
だからブロワーを買ったんですよ。だからその以前、さ、これから先ほどの話につながるんですけど、うん、その以前その木を切ってもらった時にも、その、うん、その前に普通に植木屋さんに来てもらってきた時にもそうだったんですけど、皆さんやっぱりプロはブロワーを使うの。しかもエンジンブロワー使うの。
へ、
ブロワーってあれ電気じゃなくてエンジンのブロワーを使うんですよ。
あのバッテリーじゃないんだ。
うん、エンジンなんだよ。
へ、
でもうちはエンジン必要ないじゃん、少しだから、うん、で、掃除機をこの前買い壊れた時に、マキタの掃除機を買い替えた時に、うん、新しいタイプのバッテリーバッテリーのやつにしたんですよね、
ええ、
で、そのバッテリーが使える、こう、なんていうの、草刈り機を買ったのね、この前ね、
うん、
草刈り機っていうか、こう、なんていうのかな、あの草刈り機とはちょっと違って、こう盆栽じゃないけど、そういう葉っぱをぐわーってこう丸くしたりとかいろいろできるような、そういうタイプの、
はいはいはいはい、
その完全にこう雑草を切り取るのとは違って、
うん、
その木を
剪定するための道具、ね、
やつ、そうそうそうそう、
はいはい、
でそれを買ったんですよ、それに合わせて、うん、そのバッテリーに合わせて、
うん、
でこのシリーズで揃えようと、
うん、
いうことで同じバッテリーが使えるブロワーがある。
うーん、
だからマキタのそのシリーズも電池も2種類買ったらんで、1個は純正だったけど、うん、1個はあのアマゾンで売ってるパチモノを買ったんですけど、
で互換ね、
互換品を買ったんですけど、うん、互換品はね結構ね、あの容量が大きくていいなと思ったけど、うん、まあ所詮パチモノだなって感じではありました。あの持たないちょっとね。でも、
うん、あの数字はともかく、おそらく純正とほぼ同等ってっていうことだと思います。
だからね、パワーは ね、最初のパワーはね、あるんだよ。うん、でも、落ちが早いのよね、結構ね。そう。でいう、まあでも、使えないよりは全然マシだから、うん、2個、で、ね、値段が全然違うんで、とても純正2個は買い切れないんですよ、まあね、はっきり言って。う
ん、高いもん、ね。
高いんだよ、マキタの純正品の電池は。そう。で、とにかく、その2つを使いながら掃除もしてるんだけれども、その、うん、ブロワーにそれをカチャッとはめて、 やるんです。とにかくガーって集めていくんですよ、
うん、
まあちょっとコツはいるんだけど、手でやるよりは全然楽、
うん、
で、サイズもそんな大きいわけではないので、で意外と集まるんだよね、やっぱりね、
うん、
その、まあ、葉っぱ自体は軽いわけだから、
うん、一箇所にまとめて、
そう、まあ、何箇所かにまとめるんですよ、結局一箇所にまとめるっていうよりも何箇所かにまとめて、その、うん、取りやすい場所でこう、あとはそのほうきとちりとりでまとめて、うん、取っていくっていう形、うん、だから全部を一箇所にしようとしたらもう時間もかかるし、その大変になってくるので、うん、とにかくある程度分割してまとめていくっていう作業をするわけですよ、うん、ブロワーで、うんうん、でそれをすることで、要はそこまで集める手間を省くわけ、でそれをやると、うちの母が、1時間ぐらいかかってやっているのが10分ぐらいで済むんです。
ん
5分から10分ぐらいで済む、だからあ、なんでやっぱりこれ集めるまでが時間かかってんだなと思いながら、いやもちろんね、腰とか曲がってるからそれでより大変なのは分かってるんだけれども、
うん、
でもやっぱこう自分がやんなきゃどうせ出てやり始めるのも分かってるんで、いくらやるなって言ったって気がついたら外に出てるんで、
うん、
で人が風呂に入ってる時間帯とかに出始めるからねご飯食べた後の時間とか、もう暗いだろお前みたいな、見えてないだろうっていうような時間とかに出てくるんで、
うん、
もうね、結局もうある種の病気だから仕方がないんですよ、止めよう、こっちがどう止めようが、うん、もうご近所迷惑っていう、うん、そういう大前提があれば何でもやっていいと思ってるので、だからとりあえず何でも機械で解決しようと思ってるんで私は今
なるほどね、
そうそう、いやそんな高くないじゃん、ブロワー自体は8000円ぐらいなんですよ、
うんうん、
だからそのこれがね10万するって言うんだったら無理よ、
うん、
でも8000円なら買えるじゃん、
そうね、
そう、まあ電池別ですけどね、でも電池はその他のやつと全部共用しているので、
うんうんうん、
だからブロワー買って今葉っぱをこう集める作業をして夕方に、とりあえずまとめて、うん、撮るっていう10分ぐらいの作業してます毎日。
いや最近テレビでこの牧田のブロワーがなんかよく登場してるのを見かけてて、
全然テレビ見ないから分かんないんだけど、
使いどころはいろいろですよ、なんかサウナのこの熱い蒸気をこう空気を回すとか、
車のね、
水滴飛ばしですよね、
そうそう、洗車後の水滴飛ばしにちょうどいいって書いてあるのを見て、うん、やったって思ったぐらいでしたから、まだ使ったことないけど、
うん、そう、なんか隙間の掃除とか、
そうそう、
なんかいろいろ使ってるの見かけて、うちお庭ないけど欲しいって今クムさんの話を聞いてね思ってい
や、
まあね、持っててもしょうがないんですけどね、
これはねやっぱりね、だからバッテリーが共用っていうところがポイントなんですよ、うん、だから
シリーズですよね、
そうそうそう、掃除機を買ってそのバッテリーをどう活用するかっていうところの一環なのよ、う
ん、なるほど、
そうそういう風にして使っていくといろんなことに使える、
うん、そうですね、充電器一箇所でいいのはすごくいいですよね、
そうそう、充電器一個でいいの、
いいですよね、
そう、充電器は一個で、うん、バッテリーが二個あれば、まあいろんなことの使い方、うん、今ジグソーが欲しいですもんね、私ね、
ジグソーって何、
ノコギリ、小学校の時使わなかったノコギリ、
糸ノコ、
糸ノコ、電動糸ノコ、
はいはいはいはい、使った中学校の時
そうそう
使いましたよ、
あれが欲しいのよ今、
うん、
同じバッテリーで使えるやつ。
何作るのよ。
いやいや、あれがあれば、まっすぐ、こう、板が切れるわけですよ。
はいはいはいはい、
はい、はい。だから、そうすると、いろんな工作が、ね。
なるほど、
ね。進むでしょ？
うん。楽しそうだよね。
ね。
楽しそう。
楽しそうでしょ？1万円ぐらいなの、それもね。だからさ、うん、
こう。あ、私今見てるの3万円だけど。
そんなしないの、そんなしないの。それは、テーブルまでついてるやつでしょ、多分そこまでしないやつなんですよ。そう。
はいはい、
だから、バッテリーがついてなければ安いの。
う
バッテリーと充電器がついてると高くなるんですよ。だから本体
8000台であったあった。
そうそう、本、うんうん、8000ぐらいであるでしょ。だから本体のみのやつでいいんですよ。だからそれが欲しいの今。
何コムさん DIY に手を出す？
いやそれは前から言ってやってんじゃん。だからさ、
いやもっともっとさらにリフォームとか、
いやだからリフォームまではいかなくてもいいんだけど、いろいろやりたいなと思ったらそういうのが欲しくなるじゃない。
うん、なるなる、うん、
だからそれと一緒ですよ結局ね、
うん、
でもその昔は高くて買えなかったけど今はだから8000円ぐらいで買えちゃうんだとかやっぱ思っちゃうわけだよ。
すごいね、うんうん、
バッテリーさえあれば、
ね、
だからバッテリーと充電器が別途必要となるともっと高くなっちゃうけど、
うん、
そんなに毎日ね充電すればいいだけだけだから、
うんうん、
本体だけならその値段で買えるんだよ。
すごいね。
そうだからね、同じシリーズで揃えていけばいろんなことができるよねっていう感じで、うん、ちょっとねやっぱりねこう楽しいんですよ、
うん、
まあ楽しみがなければね掃除もしないよはっきり言って
まあね、
そうだからブロワーもいろんなことに使えるっていうのも含めて、
うん、
こうあれば葉っぱ掃除もするかなって思って買ったんですよ、うんうん、だから、うん、まあそれを使うおかげですごく便利、まあなんていうか慣れはまだそんなに慣れてないので、あの、うん、いわゆる本当のプロの人が使うほどはうまくはないんですけど、うん、まあそれでもまとめやすくなったっていうのはあるから、
うん、
であとやっぱ飛ばさないとね、
うん、
小さいやつとかはさ取りにくいんだよね。
あーそうね、
そう
地面の草とか引っかかります
よ
ね。
そうそうそうなんですよ、うん、だからあと砂とかもやっぱあったりとかするから、だからあブロワーってそのやっぱり見てたみたいにそのプロの人たちが使ってるのを見てたみたいに、うん、めっちゃ便利だなと思って、
うん、
そうまだ車の洗車には使ってないんですけど、うん、今度使おうと思って、ね、
ケルヒャーは持ってるんだっけ。
ケルヒャーはケルヒャーのなんだっけ、
あ小さいのは持ってるんか。
いやケルヒャーはね、あの蒸気のやつか、
うんそうそう
は持ってましたよ、
うん、
今はあの実家に行ってるのでうちにはないです。
はいはいはい、
はいは
い、いやそういう機械物がどんどん物置きに、
うん、ケルヒャーはね、うん、なんか意外と使わなかったなって感じだったんだけど、
うん、
今のそのマキタシリーズは全部使いこなしてるんで、ちょっとね新しいのも買って非常に、まあ、いやまあ仕方ないんだよ。だって掃除したくないもん、うん、俺だって
まあね、
だってあね朝取ろうが昼取ろうがまた夕方には落ちてるんだから、うん、そんなんやりたくないでしょやっぱり。
そうね
もういいよ、どうせ明日になったらまた落ちてんだからさまとめて取ればいいでしょう、うん、まとめて取ればとか思ってるんだけど
今マキタの商品いろいろ見てますけど、はい、本当いろいろあるんですね。
そう
扇風機とか、
ね、そうそう、
あの自転車の空気でもあるんだと思って、
うん、マキタ扇風機も同じバッテリーで使えるんで、うん、6000円ぐらいなんでずっと欲しいんですけどね、欲しいものリストに入れたままになってますけどね、そうなんですよ。だからねこう便利だね、いろいろ便利だなと思って、
う
ん、
そうね、
だからそういう
あとちょっとメカメカしくっていいですね。
そうそう、同じもバッテリーでいろんなことができるのはとにかく便利だなっていうふ
う
に思って、
うん、
今はそのブロワーも買って活用してます、うん、その本当はねやりたくないよ、本当はやりたくないんだけど
まあ、ねまあ、
やりたくないんだけど、ね、まあ仕方がないので、うん、じゃあ、うん、楽しみに変えなきゃいけないの、
うん、
でも嫌なことをね
そうね、
そうだからブロワーを買って手間を省くことで、とにかく短時間で済ませると嫌な作業、うん、っていうことでブロワーを買って、はい、でもね無駄になってないので、あブロワーは意外とありだなと思いました、うん、ただこれ普通の人の家に必要なものじゃないよ、庭にね余計な木が山ほどあるような人たちに必要なものだけであって、それが道路に落ちていると、
うん、
そうみんながいるものじゃないとは思うんだけどうちには必要なもんだったっていうだけの話であって、
ね、 あの毎日午後になるとクムさんがブロワを手に、
いやいや午後じゃないですよ、3時半ぐらいですよ、だから4時に帰ってくるから4時前にやってるの、うん、私は本当にね、
本当ご苦労様です、
はい。
はい、ということで、ちょっといただいたコメントを紹介したらいいですか。
はい、はい、はい、はい、どうぞどうぞ。
前回は水道生活2021ということでサモスの話とかをお送りしましたが、はい、お留守番係さんからいただきました。先週スタバの淡麗コラボの投稿がありましたが、私もスタバの水筒を使っています。スタバでは毎年 2,3 月に桜をイメージしたグッズが発売されていますが、私は2019年モデルの桜ステンレスロゴボトルを愛用しています。家からコーヒーを持っていくというよりはスタバなどのお店でテイクアウトするときに使用することが多いです。だいたい会社でちょびちょび飲むようです。完全にデザインで選んでいるので機能面は二の次ではありますが、漏れることもなく保温もそこそこなので、ここ2年ほど愛用しています。中学生時代からホットキャストを聞き始め、えとも一回りほどして今はアラサー会社員です。先日出張で名古屋経由で岐阜に行きましたが、名古屋でミッチーさんの街だと思うくらいホットキャストは私の生活の一部です。これからも楽しみにしていますということです。ありがとうございます。
あれ、中学生
がもう中学生がアラサーですか、
になるの。もう15年ってそんな感じなんですか。
そうなんだ。まあそうですよね。
まあ15歳がプラス15をすればアラサーですよ。
うん、
うん、やだね。
感慨深いですね。
いやいや、これをなんかいい話ですねって、うん、なんとなく言いたくない感じがありますね。私の中では。
まあ、私たちもそうですけど、聞いてくださってるリスナーさんも、
はいはい、ね、まあ年を取ると
皆様
と
それだけ年を取った。
なんかこう素直に喜べないな。いや、聞いていただいてることはめっちゃ嬉しいんですけど、その年月をちょっとなんか悲しみがありますね、自分の中でね。
ね、
いやいや違うな、悲しみじゃないんだよ。もうこれはね、納得せざるを得ないことなんですよ、
うん、
介護の話してんだから、うん、大体ね。
まあね。いや、でも最近ね、まあ、先月からうちの会社の新人さんが入社されてるんですけど、はいはいはい、まあ、20代後、24、5の子とか見てると、うん、はっと思うと、私が、ホットキャストを始めた時に、10歳っていうのをちょっと、この間、なんか、しみじみと、思って、
はい、
うん、いや、ちょっと、それを意識すると、今度はちょっと、どう接していいかわからなくなっちゃって。
そう。
今までちょっと、年下の後輩ぐらいの気持ちでいたんですけど、なんか急にグッと、なんかこう、まあね、
ラブホテルの話とかしてたのが15年前ですからね。
そうですね。はい。はい、若かった。はい。
はい。まあまあ、年は取るってことですよ、人はね。
うん、
そうそう。人は年を取って、こう、大人になっていくと思っていたけど、大人にはならなかったなっていうのが。
あ、なってないんだ。
そうそうそうそう。いや、大人になるってないでしょ、そんなには。あ、ミッチさんなってるんだ、偉いな。
まあまあ徐々にね。
ああ、はいはい、
徐々にね。
いや、俺はなんか、うん、その頃思ってた大人っていうのはもうちょっとかっこいいもんだと思ってましたよ。
ああ、まあ自分はなかなかならないだろうって思ったら、意外に着々と年を重ねてるな
とは思います。いや、俺はもう強制的に今重ねさせられてますからね。そういう意味でね、その介護だのなんだので引きずり込まれてるからね。多分何も、母親の件が何もなければ大して変わらず、
もっと浮かれてた、
うん、もっと適当に、適当な人生、お気楽人生送ってたと思いますよ、やっぱりね。だからそういうのがこう強制的に迎えさせられるっていうのが、その親問題なんだなっていうのを、
うん、
もうこの数年ずっと実感しているところではありますね。
う
だってそれなかったら、ね、多分未だに普通に毎年みたいに東京行っててイベントやってたりとかしてたと思うから
浮かれた人生だ
浮かれた人生やってたと思いますよ本当に、うん、そうだからそれができなくなった、できなくなって、しかもその一回できなくなったとかじゃなくて、このコロナとか関係なくね、うん、そのいつまで続くのかがわからない状況下に置かれたっていうところがやっぱり、
うん、
あ大変だなって思うっていう、うん、
出口が見えないの
は
ね、
出口が見えないのがね、
うん、
そうっては思うし、だからまあ老老介護じゃないだけマシだと思うしかないよねって、周りを見てるとやっぱどこも大変だろうなとか思うこといっぱいあるからね。
そうですね、
うん、
うん、
はい
はい、
まあ年は取ります。はい
はい、そっちに話がいった。
あ、水筒に戻しますよ、はい、私
水筒の話で、
はいはい、先週私が欲しいものリストから誕生日に水筒をくださいと宣言しました、うん、早速送っていただきました、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
仕事は早い。
早い。早い、早い。誕生日じゃないのに、まだ早い。いや、いただいたんですよ。でもね、これはね、うん、めっちゃね、うん、ありがたい。まあ、もちろん、いただいたこともありがたかったんだけど、何よりも、これはね、今回のネタのために絶対必要だったと思うの。
うん。
うん、先週が水筒生活だったでしょ、今日は絶対水筒生活パート2なわけですよ、う
ん、ね、はい、
ネタ的に言うと、
ええ、
で、前半どうでもいいんです、はっきり言って今日のトークはね、
う
ん、
そうね、
はい、サーモスの、
うん、
120ml
ですね、
はい、
うん、
をいただきました、
はい、
私がね欲しいものリストに入れた白、
うん、
届いたんですよ。今日のアートワーク、サイトに来ていただくと分かりますけど、はい、まあ、ツイッターにも上がってると思いますけれども、私がいつも今まで使っていた水筒 120ml の水筒と並べてます、
うん、クムさんのポケトルの水筒って、はい、意外にサーモスとサイズ同じぐらいだったんだね。なんかもうちょっとスリムだったりするのかなと思ってたから、
そこでよ、そこですよ、うん、まさにだからほぼ同じで、
ええ、
高さがサーモスの方が短い。
そうね、ちょっとだけ、
そのまあこう写真的な並びがあるからそこまでかなって感じかもしれないですけど、確実に短いです。
うん、うん、
サーモスが短くてサーモスが軽い驚きでしょ。でもやっぱり
軽いよね、ほんとびっくりですよね。
だから何がっていうか、やっぱり軽いっていうことは、うん、その厚みとか、
うん、
そのなんていうのかな、空間に真空の状況があるわけでしょ、要は、
うん、
真空ポットなわけだからね、これはね、マグなわけだから ね、
うん、
である以上はそこの量を、その要は温度のねギリギリで調整しながら、うん、一番いいバランスを作り上げてると思うんですよ、各メーカーは、
うんうん、
だから 120ml、 まあ水を入れるなりお湯を入れるなりした状況下で、うん、その何時間後にどのぐらい持つという、
うん、
もうもちろんねやってると思います、計算をねちゃんとね、
うん、
でそこの戦いだと思うのよ、
うんうんうん、
ただポケットでしたっけ、私が、うん、最初に買った、でこれ、はい、120ml とか130ぐらいかなの小さいサイズのシリーズの先駆けだと思うのね、正直ね、
うんうんうん、
多分ハンズとかで最初に売られ出したのはこれなんですよ、
うん、雑貨屋さんで一番あるのそれですもんね、ポケトル、
雑貨屋でねパッと一番最初に出始めて、その後、うん、いろんなところがパクったやつですよね、
う そうそう。
ニトリにもあります。まあ、はい。
各メーカーが、追随をしてるけど。
追随したわけですよ。でも、うん、どれも似たような感じなんだよね。雰囲気的には、うん。そう。で、なんか雑誌の付録にもなってたりとか、まあ、当然容量は様々なんですけれども、一応基本イメージ的にはこのポケットルイメージをこう大きくしたり小さくしたりとかしてある、うん、でポケットルは下にゴムがついてて滑らないっていうところがちょっとポイントでちょっと上質感があるっていうのが、うん、まあ一番最初に作られたところのいいメリットなのかなって思って私はポケットルシリーズを2つ持ってるわけですよ。ただ実際使いながら不満はあったわけね今までね、
うん、
まあ不満っていうか、まあ、こんなもんだと思って無理だと思ってたの正直。120ml ぐらいしか入らないサイズで、うん、その保温
真空のね
そう保温とか保湿をその限界まで突き詰めることっていうのは無理なんだろうなと、
うんうん、
だから朝入れた水が、お昼ぐらいに若干ぬるくなっていても、うん、うん、そんなもんだよね、と。
うん、まあそうそう、
お昼まで持つかな、も結構も持つか持たないかぐらいだと思うんですよ。
うん、
だから暑い。
もうしょうがないよねって感じですよね。
そうそう、だってこのサイズだからしょうがないよねって思ってたわけ。うん、だって。
だから今まで、それで無理だから、そういうサーモス、今回のサーモスみたいな、うん、真空の、
はいはい、
なんだっけ。なんだっけ、その保温のやつがないんだと思って、
う
ん、
そうそう
無理なんだと思ってた
んだからサイズが小さすぎて限界があるんだなと思ってた、
う
ん、
真空断熱だそう、
そう断熱にしても、うん、その冷たいのを守るにしてもね、
うん、
何にしてもその限界があるんだなって思ってたんですよ。だから、うん、ぬるくなろうが気にしてなかった、
うん、
まあ、何よりも軽いことが重要と思ってたんで、軽くてその小さいウエストバッグ的な感じのものにポンと入れられるという、で値段も別にめちゃくちゃ高くないっていうところがポイントだとずっと思ってきたわけですよ、今まで私は。ところがですよ、その考えをサーモスは完全に裏切ってくれました。
そうね。
まあミッチーさん使ってるからわかると思いますけど。
ええ、だから前に私がサーモス買ったよって時に、はい、温度で測って温度変化報告したじゃないですか。
はい、
何ハリオのやつと比べて、
はいはいはい、
こんなに違うんだって
するよね。いやだから私はその時聞いた時に、それはでも180ミリリットル。でしたっけ150か、
うん、そう
150だからかなって思ってたんですよ、
うん、
で私はだから120じゃん、
うん、
めっちゃ少ないんだよ120って実際考えると
そうですよ、ね、
本当に、
うん、
すごいよ。とにかく朝水入れるじゃないですか、ミネラルウォーターをまあ入れますよね、
うん、
で閉めます、
うん、
夕方まで冷たい。
へえ、そんなに持ちますか。
そう、もちろん温度は落ちてますよ、うん、でも夕方の段階でもまだ冷たいという感じが受けられる、
うんうん、
前は当然もう冷たくはなかったです、ぬるかったですよ、
うん、
それを冷たいという感じがある。
へえ、
だからすごいなと。12時間下手したら持つよ。だから夜入れるでしょ、寝る前っていうか、うん、まあ、9時ぐらいに入れるでしょ、
うん、
翌日の朝までまだ冷たさが残ってますからね。冷たいという、その入れた時と同じではもちろんないよ、
うん、
もちろん下がってるけど、でも意識的にこう冷たいなっていう感じはある、うん、
温度のこう変化の、なんだろう、温度の幅が狭いんでしょうね。
だと思います。だから、うん、温度計で測ってるわけじゃないので、わからないけれども、少なくとも、 冷たさはちゃんと感じられるレベルで残っている、
うん、今度私もこの間暑いの、あの、はい、温度測ったんで今度冷たいので測ってみよう、はい、じゃあもう どうですか、もうこれしかないって感じ。
いやこれしかないですよ、もう他選べないと思うもん。あとはその色をカラーをもうちょっといろいろバリエーション作ってほしいっていうぐらいしかない、
うん、
だからもう誰か買うな欲しいって言ったらもうサーモス以外に選んじゃダメだと思いますよ。可愛いからとかじゃないの。サーモス以外に今選べないと思います。だから120、150、180欲しいんだったらサーモス以外ないですよ、
うん、
そのぐらいにあの違う、桁が違う、うん、出来が違う、うん、であともう一個気づいたのはあの、はい、前回のミッチーさんのアートワークを見てもらっても分かるんですけど、
うん、
今回のアートワークには多分載ってないから分かんないと思うけど、何かが違うと思いません？
アートワークでですか？
はい、アートワークで写真見てもらえば分かるんですけど、はい、
うん、
ミッチーさんのアートワークは蓋を外した状態で、
はい、あのスクリューが内側ってことですか？
そこ、
はい、
普通のやつは全部スクリューは外側なんですよ、
う
ん、
そうですね、
だから飲みやすいんですよ、
うん、
でもしかしたらこのスクリューが内側にあるっていうのが温度を下げない理由の一つなのかもしれない。
うん、それは思います。あの、うん、蓋のところでやっぱりこう温度が奪われると思うんですよ、真空になってないから、
うん、
そこはね、
そう、
だからそこが極めてあので接する面が少ないわけじゃないですか、
はい、
はい、なのでと、あとは外がのねじ切りになってないから、あのそこを伝ってね、
うん、
あのこぼれにくいっていうのはあります。
そうで、しかもさ、これ、
うん、
パッキンの部分ってあの部分的にしかないんだよね。
そうそう、1個だけなんですよ。
そうそうそう、パッキンが他のやつ
って洗いやすい
の全部、うん、あのだいたいプラスチックの奥までパッキンがついてるの、
うん、そう
で
蓋みたいに覆う感じでね。
そうなんだよね、うん、でそこはもう基本洗えないような状況なんですよね、うん、でそこまでしてその水が漏れないようにしてあるんだけれども、
うん、
それでも
今すごいキュッキュッ
て、うん、そう今閉めたんですけどね開けてね、
うん、
でもそれでもサーモスにはかなわないんですよ、
うん、あ、私一個だけ気になるのが、はい、そのサーモスのまさにその蓋なんですけど、
はい、
あのほら外側、蓋のこの線の外側がネジ切りになってるじゃないですか、はいはいはいはい、そこがあのコーヒーとかつくんですよ、うん、で結構蓋を開けるときにあの蓋を開けた瞬間にさっとひっくり返せないと下向けてるとコーヒーがテーブルに落ちるよっていう、あの特にあのパッキンのところがちょっとあの
あったかいものだからか、私はまだ冷たいものしか入れてないから
気にして、違う違う違う、あのコーヒー、あのほら持ち運ぶときに私とかリュックとかに入れて、
うん、あそっか
行くからとか横になったりするんですよね。
私は立ててるからか、基本的に。
そう、横になったりするんで、それで後で開けた時にあのパッキンと蓋のところのネジとか
それ
にコーヒーが
立てとくといいんじゃない、開ける前に。
そうなの。でも一遍そこに入っちゃうとちょっと残りますよ、コーヒー。
あ、そうなんですね。
あのパッ、そうなんです、隙間のところにね入っちゃって、
もう私はあんまりね意識したことないんですよね、
う
ん、
そう、うん、ここのとこだけ、
あ、そっか、横になることがないからだ、基本的に立ててるからね、うん、だからなおさらなんでしょうね、
うん、そうです、そうです、
はい、でも、うん、そのこの温度の保ち方は多分この辺に、うん、
そうね、
テクニックが、ね、
うん、
サーモスの研究開発の結果があるんだろうなと、
長年のノウハウがあるんでしょうね、うん、
プロだなと思いましたよ本当に。いやいや、レベルが違うわと思った。
うん、
他のね、いろんなメーカーがちっちゃい、まあね、大手からちっちゃいところまでさまざまなところが、うん、まあ、そのデザイン優先で作ったところからいろいろあるんだと思うんですけど、
うん、
その いや、正直見た目は別に普通ですよ、うん、サーモスのやつかっこよくもなんともないよね、うん、
まあね、うん、あでも白かわいいですね。
白はかわいいですね。かわいいけど、
次買うとき白だなって思った。
かわいいんだけど、別にそのおしゃれ感みたいなものも別にあるわけでもないし、
うん、
ただサーモスであるっていうことだけなんだけれども、うん、まあ 100g 切る、
うん、
軽さ、
軽い軽いのは正義だから。
そう、 100g 切る、そうそうそう、だから中にね液体を入れるわけじゃない、で飲み終わったら、うん、もういらないものなんだよ本来なら。
そうね、
そう、だから再開けた後に軽いに越したことはない。
うん、あまりにも軽すぎて、はい、存在を忘れることがあるんですよ。
そのレベルに軽い、本当に、ね、
私忘れてたっていうことが。
いやだからね、うん、あの実際に比べてみましたけれども、
うん、
私がね今まで使ってたのは115ぐらいでしたっけ。そのぐらいありましたよね。で今回のはもう、うん、は80切ってんだっけ。
うん、80ぐらいか、重さ箱に書いてありましたよね。
そうそうそう、そのぐらいなんですよ。
90g、
90g、 85g なんですよ実際は。
そうそうそう、
うん、
うん、
そう、何も入ってない状態で 85g、 結構違うよそれって。
うん、
もうね選べないですこれは、
うん、もう店頭で私めっちゃサーモスのこの新しい120とかを、
俺もあの
店売り、いろいろ持ち比べてみ
て、店売りしたいもん俺が本当にもう、うん、サーモスの販売員になりたいわ本当に。
ちょっとお店で見かけたらぜひね、そうそうそう、あの手に取ってみてください。ハンズで
売りたいもん俺
が、軽いから
そのぐらいにこう違います、別物ですよもうこれは、新時代が来た感じ
はい、
はい、
ということで、ちょっと今私今度はサーモスの保冷缶ホルダーもちょっと気になったりしてね。
はいはいはい、まあ、いろいろ、ね、
最近お店でも見かけて、あと前にホットキャストでこの番組で、最初エコバッグの特集会の時に、はい、サーモスのエコバッグを私たち買ったじゃない。
はいはいはい、
なんだっけ、10リットルかな、コンビニのお弁当とか入れるサイズ、はいはい、
うん、
で私それからずっと愛用してまして。
あ、そうですか。私は
ランチ
今そこに置いてあるのに気づいたぐらいですよ本当に。
いや、ランチバッグとしてね、はい、ほら行きにこういろいろお弁当とかちょっと重たくなるペットボトルとか入れて持ってって、帰りはもうリュックカバンの中に突っ込めばいいやみたいな、そういう時に便利なんですよ、入れ替えたりすると。
これはね、まだね、シュパッとにかなわないんですよ私の中では。シュパッとの一番小さい S サイズは白と黒と2種類洗い替え用まで持ってるんで、
あ、そう
で、やっぱりシュパッとのメリットは、うん、折り目が入ってる分広がるんですよ、
うん、そうなん
ですね。だから弁当しか、だからコンビニでしか使わないならありなんだけど、
うん、
スーパーで買い物をすることが多いので、
うん、
とにかくもう少し入るのがいいんですよ。
スーパーはスーパー用で持ってるんですよ。
もちろん、だから私2つ持ち歩いてますもん、
うんうん、
だから、ね、その2つ持ち歩いてても、ね、小さい方との対決になるわけですよ、うん、
なるほどね。
で、小さい方の対決として考えると、うん、サーモスのバッグはまだ無難から超えてないんですよ、
うん、
で、しかも大きいの、畳み終わった時にシュパットの S よりも大きいんですよ。
重さはどう？
重さもね、多分ね、
シュパットちょっと重い
S ですよ。
あ、S か。
そう、シュパッドの私ドロップのタイプはそれなりに重いです、
うんうん、
だからシュパッドの S は完全に主婦が使うスーパー用です、
うん、
だから私はそういう買い物をすることが頻繁にあるので、うんうん、仕方がなく持ち歩いてる。
なるほどね。
そう、
はい、
本当はこれは持ち歩かないで済むならそれに越したことがない。
まあ、あの、なので私はサーモスのバッグはもうランチバッグ使いをしてるわけですけども、
ランチバッグですあれは完全に、
うん、そう、うん、なんだけどこの春の新色で水色が出てて今それがすごく欲しくって
買えばいいじゃないですか。こんだけサーモス褒め
てる、買いますけど、
サーモス褒めて
るんだから、そう、買いますけど、うん、うん、
いや、もしかしたら改善されてるかもしれないですよ。
何が？
いろいろと例えばもうちょっと薄くなってたりとかするかもしれないよ。畳がね、畳がちょっとねかさばるんだよ、サーモスのあのバッグは。
あ、
私はねもうちょっと薄いのがいいのか、もうちょっと綺麗にまとまる方がいいんですよ。
うん、
そこはね、あのシュパットにかなわない。
私のこの畳の下手さがすごくこのサーモスの、今私紺使ってるんです、ネイビーなんですけど、はい、シワシワのくちゃくちゃになってる。
俺めっちゃくちゃ必ず毎回気にしながら畳んでますからね、超 A 型なんで本当に。もう全く同じ畳み方をして、
私も A 型なんですけどね、
はい、徹底して畳んでますよ、うん、もうこのなるべく小さくなるようにして畳んでます。
もう畳むっていうか、もう四つ折りにしてカバンにぐしゃっと入れてる。
あの何度もね、はい、使うことを考えるとね、いろいろめんどくさいところはあるんですけど、でも、うん、未だにこうシュパッとは超えないですね。他のところで何かが超えたことはないかな、うん、今のところはね。いずれ誰かが超えてほしいと思ってますよ。
はい、うん、私はそろそろあの保冷、あのエコバッグが欲しいなと思ってます。
ああ、それ生活ですよね。基本的に。
そうね。
私は車での行動が多いので、うん、基本的にクーラーボックスが常に車に入ってるんですよ。
うん、
だから
仕事帰りにかバッグの中から取り出して使いたいなと思うんですけど、
それはないんですよ。それは私はだから、うん、それをすることがないので、うん、あの
シュパットが重いんですよ。
う
ん、
あ、重いでしょうね。
そうだから、それで今店頭でいつも見て、うん、持って、うん、悩んでるんですけど、だからといって他に選択肢があるのかっていうと、今私の中ではそれもなくって悩ましい。
難しいね。これ
はおすすめがあればぜひ。
そう、
あのこれは難しい。折りたたみの持ち歩き用でできる、あの保冷保温の。
だって保冷ってさ、結局中にさ、あの銀的なやつが、
そうそうそう、
そっか、うん、そのもうなんてクラボックス的なこうなんか間にね、
ね、
うん、あれが必要なんですよ。だから
保冷保温をあの銀の、うん、あのがっちりあの マットとかにも使われてるような、ちゃんとそのちゃんとしたやつか、もしくはそういう塗料を塗ってあるタイプもあるんですよ。やや保冷法、
はいはい、2種類あるのよ。あれはね、そうそう、スーパー用とあの、うん、ちゃんと保冷用とはあって、う
ん、で、そのややは買っては見たんですけど、うん、やっぱりややなんですよ。
あのね、うん、結局最終的にはサーモス の、うん、あのブルーシリーズですよ、う
ん、ブルーシリーズ、
サーモスのブルーの、あの側がブルーの色のやつがあるんですよ。で、
ほうほう、
上の方にメッシュがついてて、そこに
ソフトクーラー、
ソフトクーラー
とか書いてるやつか、
あれです、はいはいはい、あれは何種類かサイズがあるんですけど、
うん、
そのどのぐらいかな、一番小さいやつかな、あ、一番小さいやつじゃない、2番目だ、2番目のサイズ、
5リットル、15リットル、10リットル、
ビール缶の、うん、一番小さいやつが入るやつじゃなくて、その一つ上のやつですね、
うんうん、
でそれを買ってるんですよ。
なるほど。
でそれは本当に保冷が効く。
へー。
で、もう一個コールマンのやつも持ってるんですよね、
うん、
で私の車にはコールマンが乗ってるんだけど、こっちの方はまあ、いわゆるそのちゃんとしたクーラーボックス風なんだけれども、
うん、
あのそこまでじゃない。だから、
うん、
単純に値段だけで比べるとコールマンよりもあのサーモスの方が安いんだけど、サーモスの勝ちです、
うん、
これはね、あの やっぱり違うなと思います。で、
ちょっと私このソフトクーラー買おう。
うん。で、コールマンの方は、またこれはね、うん、単純にユナイテッドアローズのコラボ商品。
おしゃれなやつ。
そうそう、コラボ商品なんで、もう単純にコラボ商品が欲しかったっていうだけで、買っただけだったんで、別にダメでも別に構わないんだけど、もうこれだったらちゃんとしたクーラーボックスを使った方がマシだなって、いうレベルまではいかないけど、やっぱりちょっとこの真夏に、その氷、うん、氷というかその、いわゆるあるでしょ、その保冷剤的な、プラスチックでできてる保冷剤的なものをいつもだいたい放り込んでいくんだけど、それぐらいじゃちょっと物足りないかな、2個ぐらいはいるかな、みたいな。で、その辺がサーモスは1個の小さいやつで十分いけるっていう、魚屋さんとか回ってね。こう2時間ぐらい買い物をして帰ってきても問題がないのはサーモスの方です。だからもうデザインとかなんとかそういうの気にしなければサーモスのやつをこれもおすすめです。はい。サーモスのタイプもね、2種類あるからね。お買い物、普通のお買い物用とちゃんとクーラーボックスがあるので、クーラーボックスの、ボックスっていうかポリエステル
青いソフトクーラーではないの？
そうです。それです、それです。青いソフトクーラー。だからソフト素材なんだよ。だからカチンってなるんじゃなくて、最終的には畳めるんだけど、まあ、畳むことはないと思いますが、それです。そっちの方が、
はい。
あれはおすすめです。あれは冷える。
15リッターにするか、20リッターにするか、今めっちゃ見てました。
どれかな？うち15じゃないかな。で、15。結構使えてますよ。
15ってどのぐらいなの？小学生のランドセルぐらい？
そんなにないと思うよ。
そんなにはないの？
うん、そんなにはないですね。だから場合によっちゃ魚のなんていうの、ここ切り身が入ったーってたくさん入ってるやつが斜めにしないと入らないぐらいのサイズがある、
うん、そうなんだ。
はい。もう一番小さいのはまさにビール缶6缶が入るぐらい。
あ、それは
もう避けようなんですよ。で、その次のサイズです、うん、だから私が使ってるの、
うんうんうん、
でもスーパーでこう区分けするとちょうどいいぐらいな感じ。本当はもうワンサイズぐらい上が欲しいけど、うん、それになるともうクーラーボックスあるから、プラスチックのね、ちゃんとしたね、
クムさんはあるの。
そうそう、だからそっち使ったがマシになってくるので、ただ常に車に放り込んでおけるサイズですよ、うん、
なるほど、
ね、理想的サイズがその辺かな、う
ん、あ、ちょっと近所のスーパーにとか、そうそうそう、そういう時に持ってで持ち歩きしやすいのはやっぱり15かな。
そうそうそうそう、ね、やっぱりでっかいのはね、うん、バーベキュー
とか、ちょっと恥ずかしいな、
そうそうそう、バーベキューとかそういうのに行くんだったら、うん、みたいな感じになってくるので、ちょっとそこまではね、普通はいらないだろうと思います。はい、
うんうんうん、いや、ちょっとこれからの季節に、
いや、値段もそんな高くないから、
そう、1958円ですよ。
そうです、そうです、うん、そんなもん
思ったより全然安い。
もうちょっと値段、色がね、なんか渋かったりとかしてくれるといいな、ね、あれもちょっとサーモスさんにはね、うん、もうちょっとセンスを磨いてほしいなと思う本当思うのよ、あれはね、色がね、青じゃなかったらもう一個買うわ俺、もう本当に、うん、ぐらいな感じです。うん、あれはね、ちょっとね、色がねって感じ、本当に。
そうね。
そう。はい。
はい。
まあ、とにかく今日はサーモスをめちゃくちゃ褒めまくった回でした。皆さん、はい、今からの季節、多分ね、水筒必要になる時期がどんどん増えていくと思いますので、サーモス一択です。今の段階では。
はい、
まあ、分かんないよ、これから先は分かんないけど、少なくともミニタイプのやつ、こう大きいのは分かんないさ、大きいのはいろいろねあると思うんですけども、
うん、もうすでにいっぱいありますよね、
ありますから、いろいろあると思いますけれども、少なくとも 150ml 以下の対決はもうサーモス以外にないと今のところ私は思ってます。まあ、さすがにね、全種類試せるわけではないので何とも言えないですけれども、
うん、
まあ、少なくともサーモスを買っておけば不満はない。
そうですね、
はい、ぐらいでした。
はい、
はい、
ということで、
ありがとうございました、うん、本当それこそまさに実験になったので、誕生日プレゼントしていただいて、これをこんなに褒めることができたのが嬉しかったです本当にね、ありがとうございました
はい、ということでホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。ぜひ聞いてください。
今週のホットキャストはスイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、マキさん、林たぬきさん、スーギーさん、テルニーさん、ナッカンさん、ニワッチさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、佐野よいよいさん、紫のサルスベリさん、バミペさん、ホコラ2号さんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週。さよなら。
さよなら。